はい、こんにちは、こんばんは。タコラジ第3回目の配信となります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系、ポッドキャストとしてお送りしております。通勤の合間にでもですね、さらっと聞いていただけたら嬉しいかなと思っております。ということで、復活第3回目のタコラジになりますけれども、よろしくお願いします。前回、第2回を配信してからまだそんなに日が経っておりません。今日は1月17日。まあなんでこんなに急いで収録をしているかというと、ちょっと話したいこと前から、これを話したいなぁと思っていたテーマがずっとあったんですけど、それをちょっとずつまとめていて、まあそこそこ話せそうかなというのが来たということと、私もうすぐまた再入院なので、その前に、こんなのね、病室で何ですか、大部屋とかでね、5、6人いる中でできないので、ね、アホかと思われるので、まあ、病院じゃできないので、家にいるうちにやってしまおうと思ってます。で、前回の第2回からちょっとお試しでですね、動画バージョンも作って、YouTube にですね、上げてあるんですね。ブログの方を見ていただくと貼ってあるんですが、音声は全く一緒なんですけど、私が喋ってる内容について、そのゲーム、話してるゲームについての映像ね、オフィシャルのこうトレーラーだとかを流して、YouTube の方に、上げてあるのがあるので、そちらね、どうかなと。一応作るのは結構大変なんですけど、もしあまり反応がなければ、やっぱ音声だけに戻そうかなと思ってますが、一応今回の、第3回も映像付きのやつをね、ちょっと試しに上げてみようかなと思っております。はい。で、オープニングトークというか、ちょっと最近のお話なんですけど、まあ相変わらずバトルフィールド4をやって、全然こううまくいかなくてストレスを溜めている日々なんですが、まあそれはいいとしてです。今度新しくちょっと気になるゲームがあと1ヶ月ぐらいで出ますね。まあタイタンホールも2ヶ月後に控えてるわけなんですが、その前2月の末ぐらいに出るプランツバーサスゾンビーズ、感じやな、プランツバーサスゾンビーズガーデンウォーフェアというゲームなんですけども、プランツバーサスゾンビーズは皆さんご存知、あの iPhone とかタブレットでできるですね、見下ろし型のゲームですね。自分が要は自分の家の植物たちを使って襲ってくるゾンビを庭で撃退するっていう、非常にまあ単純ながらも楽しく戦略性もあるゲームで大ヒットして、2も出てるのかな今ね。そのゲームなんですけど、そいつをですね、TPS にしちゃったと。要は植物のひまわりだとかね、豆鉄砲撃つやつとか、と、ゾンビ軍団が戦う TPS にしたということで、まあこれはもう面白いに決まってるということで、期待大だったんですが、それいよいよ来月、2月の終わり頃、ちょっと発売が1週間ぐらい延期されたようですが、2月の終わり頃に、Xbox 360と Xbox One と PC? PS 系はちょっとわかんないですけど、出るのかどうか調べてないんで、ちょっと調べていただきたいんですけども、それが発売になりますね。私も一応、まあ、Xbox One を持っていない以上、というか日本での発売はいつになるんですかね。全然わかりませんけども、もうすぐね、PS4 が出るんだから、そろそろ発表してもいいんじゃないかな。もう、このまま日本で出ないんだったら出ないでいいから、海外版を買うきっかけをくんないかなと思ってるんですけど、まあそれはいいや。そんなわけでだから、Xbox 360版を買うか、それとも PC 版ね、買うかどうしようかなーってちょっと悩んでまして、今ね、両方をこうカートに入れているような感じなんですよね。悩んでます。で、このゲームなんですけど、なんかですね、いろいろ今映像がポンポンポンポン出始めてまして、結構カスタマイズ、見た目のね、カスタマイズができる。TPS なので自分のキャラクターもちょっと後ろから見てるので、多少のね、パーツの変化みたいなのはいいですよね。やっぱりその、外見変えられるゲームは TPS の方がやっぱ向いてるかなっていうのはあるので、この辺は楽しいかなと。で、まあ、カートゥーンみたいなね、独自のアニメチックな世界。アニメチックというか、絵本みたいな世界で、戦う。豆鉄砲撃ったり、 ゾンビ軍団が攻めてきたりっていう。で、ちゃんと4兵科ずつあるんですかね。植物軍団とゾンビ軍団と。でね、どっち側をプレイするかなーってのですごい悩んでてね。多分まあ自動的にどっちかに配置されるんだと思うんですよ。普通の FPS とかでね、アメリカ側、ソ連側みたいな感じで、ゾンビ側と植物側みたいな風に分かれるんだと思うんですけど、個人的にはね、ゾンビを見たい。ゾンビ好きなのでね。ゾンビを見たいっていうのもあるし、ゾンビになりたい、なってみたいっていうのも多少あるしね。ゾンビを撃ち殺す方が楽しいのか、それともゾンビになった方が楽しいのかっていう。これは難しいんですよね。でも多分、自分は植物側をやって迫り来るゾンビを倒すっていう方が向いてるのかなっていう気もしますね。ひまわりとかになってテクテクこう走り回りたいですね。そんなプランツバーサスゾンビーズガーデンオンフェアが今すごく気になっているというところで、まあ最近のゲーム事情なんですけども、あとはなんだ、映画をまあ相変わらず見たり、ブルーレイ買ってるけど全然見てないものがね、溜まってきちゃってるんで、昨日もですね、ブックオフに行ったら、たまたまあの優勢からの物体 X のファーストコンタクト、以前、ポッドキャストでペガの屋根裏部屋っていう私がよく聞いているポッドキャストがあるんですけども、そこでそのパーソナリティのペガさんがおすすめしてたんですよ。優勢からの物体 X。その時多分ペガさんは初めて優勢からの物体 X を見たんだったか忘れましたけども、まあ、カンペンターさんが作ったですね、優勢からの物体 X って昔、もう30年ぐらい前の名作 SF ホラーがありますけれどもね。人にこう変化することができる。相手を食べて、その人の細胞を取り込んで、その人に変身することができるっていう、宇宙人となんかその調査団の戦いみたいなやつなんですけど、誰が、この中にいる誰が人間じゃなくて、エイリアンなのかみたいなのを、こう疑心暗鬼になりながらね、みんなお互いね、閉鎖空間の中で戦うっていうのは非常に名作ホラーなんですけども、そのオープニングの画面につながる前日談、その元々のエイリアンを発見した調査団の話を描いたのがファーストコンタクトっていうことで、この辺はね、細かいことはそのペガの屋根裏部屋の第何回だったんですかね、結構前なんですけど、多分ブログ検索していただけるとわかると思うんですが、その辺でね、ストーリーの解説とかされてますので聞いていただくといいんですけども、これがね、そのペガさんがおすすめしてたんで見たんですけど、非常に面白かったですね。なぜ30年前の映画をね、リメイクではなくて、そこに繋がるように作るっていうことで、その30年前の原作版というか、一作目に出てきた風景を、ここにちゃんと繋がるようにね、作ってあるっていうのがね、うまくできてるなぁ。それでいて、今風のアクション映画っぽい、今風のアクションにもなってるし、前作にはほとんど女性出てこなかった。確か女性出てこなかったか。男性ばっかりしてね、南極の調査団なんで。で、今回は女性も登場させて、主役は女性なんですけど、ある意味ちょっとエイリアン的なね、リプリー的な、まあ、オマージュもあるのかどうなのか、ちょっと強い女性を一人出して、かといってシガニウィーバーほどは強くないんですけど、で、新しい世界観を作りつつも、ちゃんとカーペンターがね、作ったその、物体 X の世界を、引き継いでるっていうところがね、非常に素晴らしいなと思って、感心しながら見ちゃいました。そんな近況でございます。はい。では、今日本編はですね、オープンワールドゲームについて思うことという題しまして、お話をさせていただこうかなと思ってます。最近ね、オープンワールドっていうことがよく聞きますし、実際オープンワールドのゲームは世の中にいっぱいあるんですけど、そこでいろいろね、問題点というか、ちょっと気になるところが出てきてたので、私なりにちょっとまとめてみようかなと思ってます。ではタコラジ第3回のスタートになります。よろしくお願いします。はい、ではタコラジ第3回オープンワールドについて思うことということで、お話をさせていただきたいんですが、オープンワールドってよく聞くじゃないですか、最近。オープンワールドゲームとかね。言いますけども、じゃあオープンワールドって何なんだっていうところでちょっと一旦ですね、 まあ、ウィキペディアさんをね、読むだけというのをちょっと手抜きさせてもらいますけども、オープンワールドというと検索しますと、オープンワールドとは英語におけるコンピューターゲーム用語で、舞台となる広大な世界を自由に動き回って探索、攻略できるように設計されたレベルデザインを指す言葉である。定められた攻略手順の遵守を要求されないゲームプレイは、サンドボックス、砂場の意味ですね。サンドボックスとも呼ばれる。この概念が日本に持ち込まれた際、テレビゲーム雑誌では、3D で構築された風景やゲームプレイを意味する言葉として、箱庭と訳した。ではサンドボックスというのを要は箱庭と訳したんですね。箱庭と訳されたが、すでにミニスケープゲームの別称としても箱庭ゲームが用いられていたため、重複による混乱が生じている。はい。ですね。要はオープンワールドっていうのは、なんだ、自由にシームレスな空間。要はロードとかを挟まずに、いろんなエリアを行ったり来たりしながら、プレイヤーが好きに歩き回ったり、乗り物に乗って動き回ったりとかができるのが、なんかどこでチャイムがなってる。お昼の12時です、今。はい。そういうゲームがオープンワールドですよ、と言ってますね。他にもサンドボックスというところ、ミニスケープっていうのがありますが、それちょっとまた後でお話ししましょう。つまり、ファミコンからね、始まって、基本的には、エリアごとをクリアしていくとかね。あと RPG にしても、そんなに広くないマップで、エリアごとに分かれてるとかっていうのが多かったんですけど、最近では街丸ごと1個とか、それこそ、エルダースクロール5のスカイリムとかだと確か静岡県と同じぐらいだっけな？エリア、マップが。そのぐらいの広さがあるマップ。歩いて、で動くと、なんだっけ、何時間かかかるっていう。何時間がかかっちゃうよぐらいの広さがあるのが、最近のオープンワールドゲームってやつですね。で、さっきちょっと出てきたサンドボックス。サンドボックスっていうのは、これ、まあ、オープンワールドと今ほぼ同じような意味で使われてるんですが、ちょっとこれも調べてみました。私もこの辺の区別がよく分かってないので、どんなもんなんかいなぁと思ってるんですけど、サンドボックスちょっとニコニコ大百科の方から引用しますと、近年増加してきたタイプのゲームと、オープンワールドに近いジャンルで決まった目的が存在せず、プレイヤーが自由に行動できる。決まった攻略手順がない、選択肢の要求をされない、そういったタイプのゲーム。ここでいうサンドボックスとはコンピューター上の特定環境を指すわけではなくて、文字通り砂場、遊び場の意味を持っており、砂場とスコップは用意したから自由にやれ。つまり、要はそのフィールドマップといろんな道具、遊び道具が用意してあるからもう好きにやってくださいっていうタイプのゲームと。まあ、代表的なものではマインクラフトが有名ですかねと書いてありますね。グランドセフトオートとか、エルダースクロール、スカイリムとか、オブリビオンですね。など、自由性の高いゲームは多いが、これらは提示された範囲から行動を選択する形式で、クエストによってある程度の誘導が行われているため、サンドボックスとは違う。また、動物の森シリーズなどはミニスケープと呼ばれる形式で、オープンワールド、サンドボックスのどちらもとも、さらに違うジャンルである。要は、ここによると、クエストで引っ張って、要は、マップが、広いマップがバーンとあって自由にやっていいよと言いながらも、ある程度クエストで目的を引っ張るものがオープンワールドゲームで、何にも特に目的ないですよと。もう本当に好きにやってくださいっていうのがサンドボックスっていう捉え方なんですかね。うん。実際、私もこの話をするきっかけになったっていうのは、いろいろあって、そのオープンワールドってね、なんだいっていう話と、あと、オープンワールドは自由だとか、自由度が高いから素晴らしいみたいなことを言うイメージがあって、それって本当なのかとか、ね。あと、ストーリーを進めなくてもいいよね、オープンワールドみたいな。だったらやんなくていいんじゃねえのかとか、いろいろ思っちゃうわけですよ、やっぱり。うん。で、あと実は今、世の中にあるゲームってほとんどオープンワールドなんじゃないのかって思っちゃうような、ぐらい今オープンワールドゲームって多いですよ。花盛りというかね。その辺のところちょっと気になって今回いろいろね調べてみたんですよ。 それでちょっとまあまとめてみようかな。結論がちゃんと出るかどうかはわかりませんが、まあ、皆さんもね、いろいろ考えていただいたら面白いかなと思います。で、さらに、今さっき出てきたミニスケープっていう言葉を私はあまり知らなかったんですが、というかほとんど聞いたことなかったんですけど、これもね、いわゆるオープンワールドゲームとかとまた同じように、じゃあゲームジャンルの一つらしいですね。ミニスケープ、これウィキペディアから。ミニスケープとは、コンピューターゲームにおけるジャンルの一つ。日本では一般にシミュレーションゲームの一種として扱われるが、欧米では独立ジャンルとして扱われている。英語ではコンストラクション&マネジメントシミュレーション CMS、建設と運営するシミュレーションゲーム、日本では一般的に箱庭ゲームと呼ばれている。ここちょっとこんがらがっちゃったみたいですね、ウィキペディアさん。1989年に PC 用ゲームとして発売されたシムシティがジャンルの祖と思われる。ほう。つまり、ミニスケープがちっちゃい景色だから、単純に、これもだから箱庭とほぼ同じような気もするけど、どちらかというと景観を意識する感じなんですかね。シムシティっていうか、シムシティだとか、A 列車で行こうだとか、いろいろありますけども。他にもまあ、私好きだったのはタワーとかね。かなあと最近多いなんとかタイクーンシリーズ、ズータイクーンとかもそうだよのかな。こういうのもやっぱそのミニスケープになるんですかね。私なんかもう完全に運営シミュレーションだと思ってましたけど、これは海外だとミニスケープっていうジャンルになるんですね。日本のゲームでも牧場物語とか動物の森とかそういったものはミニスケープっていうジャンルになるんですね。へえ、初めて知りましたね。逆にオープンワールドの代表格というと、やっぱり、これね、さっきのウィキペディアにいっぱいあるんですけど、いろんなジャンルごとに分かれてますよ。クライム系アクション、ドライバーシリーズ、グランドセフトオートシリーズ、マフィアシリーズとか、あとゴッドファーザー、セインツロー、もうすぐ日本版が出ますね。スチームで今確か19ドルぐらい、結構安くなってましたね。セインツロー4ね。あと、日本から喧嘩番長。私これやったことないんだけど、これ、オープンワールドなんだね。あと、FPS なんかでも、ファークライとかね。オペレーションフラッシュポイント。あ、確かにこの辺は、オープンワールドっぽい。かな。まあ、ファークライなんかオープンワールドか。あと、アクション系でも、ジャストコーズ、ライオットアクト、インファマス、そしてレッドデッドリデンプション。確かこの辺全部オープンワールドですね。ロックスター率結構高い。あと他にもアサクリ、日本からサムライド、シェンムー。確かにシェンムーはね、まあオープンワールドと言い切るにはちょっと辛いかもしれないけど、まあ一応オープンワールドというか箱庭というか。あと他にも一部のゼルダの伝説シリーズとか、ジャックアンドダクスター、太陽の尻尾、デッドライジング、バンジョー&カズーイ、あとトゥームレイダー、最近のやつですね。あとブーリー。あ、ブーリーもね、ゾンビモッドが出るとかって、まあいいや。その話はやめましょうか。で、ここにもマインクラフト出てきますね。あと日本から竜が如く。ちょっと狭いけど、まあ一応オープンワールドね。あと RPG だとさっきのスカイリム系のエルダースクロールズとかね。フォールアウト3。ゼノブレイドもそうなのか。あとロックマンダッシュ。鋼の冒険士。ロックマンダッシュ、私やったことないんだけど、結構皆さん名作だって言いますよね。あと、レースゲームでも、ニードフォースピードとかね。確かに、テストドライブ。この辺。あとは結構最近、ほとんどだから、何ですか、オープンワールドゲームですよね。世の中も。最近新しく出るゲームってほとんどオープンなんじゃねえかっていうか、むしろ、そっちの方がどうなの？作りやすいのかなって思っちゃうぐらい。で、オープンワールドの定義もなんかさっきから聞いてるとなんかいろんな箱庭だったりミニスケープだったりちょっとごちゃごちゃになって境界が曖昧になってる部分があるというか、オープンワールドの中にミニ、箱庭と、まあ、サンドボックスとミニスケープがあるとも言い切れないみたいな。じゃあ全部マップが繋がってるオープンワールドなのかっていうと、マザーはオープンワールドではないですもんね、あれ。普通に RPG。あれもでもオープンワールド RPG なのかな。マップ繋がってますよね、一応。あ、でも一応途中に先進めないようにはなってますもんね。オープンワールドではないですね。ちょっと脱線しました。そんなわけで、まあ、オープンワールドってなんだっ ていうことになると、まあ、大まかに定義するなら、やっぱりその、フィールドが一つ全部ボーンとあって、その中で、まあ、クエストで引っ張られるタイプ。で、ある程度クエスト引っ張り型のストーリーをある程度追っかけるような、それでいって追っかけなくてもいい、アクション系だったり、RPG だったりって、いろんなジャンルはあるけども、そういった広い世界で自由に遊ぶゲームだと。いうようなことなんでしょうか。はい。まあ、オープンワールド。皆さんもいろいろやったことあると思いますけれども、まあ、まずオープンワールドの定義といってはこんなところのようです。はてさて、まず1個目にですね、オープンワールドゲームってなんだべっていう話をちょっとしまして、他にサンドボックスとかミニスケープってのもあるよみたいな話しましたけども、じゃあオープンワールドゲームって実際何から始まったんですかっていうと、やっぱり私の記憶にもあるんですけど、グランドセフトオート3ですよね。うん。グランドセフトオートは1と2はオープンワールドじゃなかったんですけど、私やったことないですけど、まあ、動画とか見る限りは見下ろし型だったりとかね、いわゆるアクションゲーム。それが 3D のオープンワールドになったのはグランドセフトオート3と。これが発売されたのがいつ？2001年の10月、北米のプレイステーション2が発売されたと。日本では2003年秋にカプコンより、発売。私がやったのはこの時ですね、じゃあ。今から11年前か。はぁ、もうそんなに経ちます。ていうか意外に経ってない気もするな。もっと前かと思ってましたね。11年か。まだそんなもんですか。ちょっとウィキペディア見てますけど、グランドセフトオート3は米国ロックスターゲームから発売されたクライムアクションゲーム、犯罪アクションゲームですね。3作目ですね、要は。グランドセフトオート3にもシリーズがいろいろありますけども、それのメインのシリーズやつという1作目ということですね。で、日本でも海外版としては異常の30万本ヒット。もう、売れたんだね。私も買いましたもんね。シリーズ初の 3D システム採用で街全体がオープンワールドで構築され、前作までよりも自由度は大幅に高まった。架空の街リバティシティを構築し、自由にシミュレーションすることが人気を得た。同時に暴力描写、特にチートを使用し体がバラバラになる描写が話題となり、青少年による暴力や無差別殺人事件を誘発したとして批判され、神奈川県で有害図書に認定された。あ、そうなんですか。私横浜出身ですけど知りませんでした。ほうほう。でもまあ一応18禁とはなってますが、当時はまだそんなにね、細かく購入制限はなかったんだな。私もこれやりました。グランドセフトオート3。当時なんかね、話題になってて。岡本さんかカプコン、当時の。で、あの人が海外にすごい面白いゲームがあるから、意地でも出したくて出しました。って言ったのをなんかファミ通かなんかで読んだような気がしますけども。でもぶっちゃけその時オープンワールドって意識してたかっていうと、ただのアクションゲームだと思ってた記憶があるんですよね。私の中でね、オープンワールドっていうか、まあ、後で話すかな。好きなオープンワールドの話は。まあ、このグランドセフトオート3が非常にヒットした。で、その後、いろんなオープンワールドゲームが出るようになったっていうことですよね。ミッションがとにかくいっぱいあって、それをまあ、自由に選択しながら進めていくと。これがまあ、オープンワールドゲームの、まあ、スタートと言ってもいいゲームだということですね。で、まあ、オープンワールドゲームの魅力っていう話になるんですけども、まあ、何度か出てくる言葉で自由度が高いとかね、自由だからとか、何でも好きにできるからっていうのがオープンワールドゲームのいわゆる売りだと思いますけども、まあ、そこがね、ちょっと今回私がこの話すきっかけになった部分でもあって、オープンワールドゲームって本当に自由ですか？みたいな。話なんですよね。まあ、いいこともできるし、悪いこともできる。まあ、具体的な例で言えば、フォールアウト3とかね。要は、いい人側になってみたり、悪い人側になってみたり、みたいな。ありますよね。昔、でもそれって、女神転生の頃からあるけどな、みたいなことちょっと思っちゃったりもしますけども。まあ、フォールアウト3なんか本当にわかりやすいオープンワールドで、メインのストーリーは一応あるんだけれども、 メインのストーリーは南の方で、あそこの町行ってちょっと話聞いてきて、そこから話進めようみたいなのが分かってるんだけど、それをほっといて、全然関係ない北の方行ってみたいなね。そうするとまたちっちゃいミッションを受けられて、それを受けたらまた他のミッションが出てきたりなんかしてっていう感じで、話がどんどんどんどんこう枝分かれしていくと。メインのストーリーは一本道なんだけど、それ以外の枝分かれの部分が異常に多いので、自由度が高い気がするっていうのが多分性格なんじゃないですかね。オープンワールドゲームって実は自由度が高い気がするゲームなわけであって、本当はね、一本道でしょう、どのゲームだってやっぱり。だ厳密な意味で自由なゲームっていうのはどちらかというとさっき言った、サンドボックスとか、マインクラフト系の方が、クエストに引っ張られない分、本当の意味での自由度の高さっていうのはあっちなのかなって気もしますよね。スカイリムとかも、まあ、本当にいろいろ自由にできるよねとか言いますけど、結局のところは用意されたクエストを、10個ぐらいあったとして、目の前に今受けてるクエストが。それを順番に自由に今選択できるっていう、選択の自由があるっていう感じがオープンワールドゲームなのかなと。よくね、やっぱりそのいいことも悪いこともできるし、とか。あとメインのイベントに縛られないから探索が自由にできるよねと。まあ、よく比較に出されるのはドラクエ FF みたいな。ああいうストーリーに引っ張られるタイプのゲームは要は次の街行ってあれをしろって言われたらそれをやらないと他にやることって言ったらもうただその辺のフィールドを歩いて敵倒してレベル上げるぐらいしかない。ね。他にやれることがない。その街の先には進めないみたいなことがよくあるんですけど、オープンワールドタイプの RPG だとその街に行ってもそのイベントを起こさなければいいし。ね。まあ、たまにその、フラグが立っちゃって自動的に街に近づいただけで、ストーリーが進むなんて場合もありますけど、そこに近づかなければ、自分の自由に他の話を見たり、聞いたりできて、自由に洞窟を探検してみたり、特に何もない洞窟もあるし、イベントがある洞窟もあるし、みたいな感じで、イベントに縛られない。うん。だから選択の自由と、そのなんだろう。フラグからの自由っていうんですかね。あと探索の自由みたいな。そういった自由は確かにありますね。その辺で言えば自由度は高いのかもしれない。ただ、本当にゲームの自由って何だって言われたら、本当に自由かなみたいな。だからその辺にがっかりしちゃう人もいるんですよね。だから、よくね、オープンワールド系のゲームで、スレッドとか、まあまとめとか読んでてもあるんですけど、全然自由じゃねえじゃねえかと。だ多分、自由度が高いって言ってる人は、あくまでその選択できる自由だとか、イベントを先延ばしにできる自由だとか、そういったことを言ってるんであって、で、逆に自由度が低いと思っている人は、何でもできるって言ったって、どのオブジェクトにもね、マップ上のどのオブジェクトにも干渉できるわけじゃないし、かといって干渉したところで別にそんな楽しいかって言われたらね、例えば、街の中のものが全部破壊できるからって、全部破壊して楽しいかって言って、多分その場は楽しいんでしょうけど、でもそれだけだし、そこ難しいですよね。お互いが求めてるものが全然違っちゃうから、自由度の意味が二重になっちゃってるので、オープンワールドゲームってのは結構誤解を受けることも多い。個人的には好きですけどね。クエストに引っ張られるタイプも好きだし、完全になんか好きにやってくださいっていうタイプも好きです。ちなみに、私が好きなオープンワールドゲームを、ちょっといくつかご紹介しておけたらいいかなと思うんですけども、古い方から行くと、私の中では、オープンワールドゲームはグランドセフトオート3からではなくて、プレイステーションのゲームなんですけど、ドライバーっていうゲームがあるんですよ。スパイクだったかな。ドライバー潜入カーチェイス大作戦っていうですね。まあ、ドライバーのシリーズの一作目ですね。ドライバー今でも、なんだ、最新版はサンフランシスコとかかな。私もちょっとやりましたけど、あれもオープンワールドですね。要はその街一個再現したって、その中で、主人公が自由にそのいろんなミッションを受ける。単純にだからね、グランドセフトオートの、本当に車に特化した部分のゲーム。あくまでそのドライバーとしての仕事を受けるんですよね。打ち合いとかどうだったかな、あんま記憶にないんですよね。難しくて途中で投げた記憶があって。 友達に貸しちゃってそれっきりになってるんですけど、あんまり覚えてないね。さすがにね、古くてね。もう今から見たら、ポリゴンとかもほんとカクカクだし、風景とかもスカスカなんですけど、でも当時はね、ほんと新鮮で、こんなにいろんな風にできるゲームあるんだって。当時は要はドライブゲームって言ったら決まったね、コースを走るだけだったんですよ。レース。それが要は街全部あって、こっちを曲がっても、とりあえず、目的地に着くまでにどの道路を通ろうが、それは自分の自由だみたいな。近道できる場所探してみたりとか、ジャンプできる場所探してみたりとかね。ランナバウト系も結構好きでしたけどね。あれはまあオープンワールドっていうほどオープンワールドではないけど、あれアクションに特化してたんですけど、そういうね、方がどちらかといえば先かな。グランドセフトオートより。実は私グランドセフトオートってあんま好きじゃないんですよ。今まで散々言っといてなんですけど、あんまハマれたことがなくて、一回もクリアしてないんですよね、グランドセフト。3、実際だって3と5しかやったことないですし、3のあのなんだっけ、他の外伝みたいなやつとかもやってないし、散々売れた4もやってないし、いろんなあの、ダウンロードコンテンツ系の有名なやつもやったことないし、なんかね、途中で飽きちゃうんですよね。それは多分私が、その、クエストの選択の自由に飽きるからなんでしょうね。もうとりあえずクエストとかいっぱいあるんだけど、別にいいよってちょっと思っちゃう時があって。だったらもうちょっとこう、ある程度こう絞った状態で話を進めてくれた方がいいなっていうのがあるんですよね。だからちょっと話ずれますけど、スカイリムはね、私すごい面白いと思うんですけど、途中で飽きちゃったんですよ。ボリュームありすぎて。なんかもうちょっと引っ張ってほしいかな、みたいな。で、その点で言うと、先日もお話ししたウィッチャー2とかは、あれはオープンワールドではないですね。エリアごとに、オープンワールドといえばオープンワールドなのかな。ちっちゃいオープンワールド、なんかね、もうちょっとエリアごとにこうマップ移動はあるんですよ。でっかいマップがあって、そのイベントの第1章、第2章ごとに、エリアがあって、その中でメインストーリーを受けつつ、サイドクエストもあるっていう。だまあ、オープンワールド、面がいっぱいあるオープンワールドみたいな感じなのかな。全部が厳密に繋がってるわけではないんですけども。あのぐらいの方がね、あれはもう完全にストーリーでグイグイ引っ張っていくタイプだったんで、本当にメインクエストを進めなさいっていうのが明らかで、その横にちょっとずつほんとちっちゃいイベントがあるから、サイドクエスト受けてもいいよぐらいのやつね。だから、スカイリムより私はあっちの方が面白かったんですよね。で、かといって自由度が少ないとも大して感じなかったんですよ。やっぱりそのマップを自由に歩けるから。その意味で言うと、トゥームレイダー、ね。前回も私面白かったって言いましたけども、トゥームレイダーなんかも、あれも一応オープンワールドですよね。エリア全部繋がってますからね。ただあれもストーリーによってこう一本道に進まされるマップっていうかエリアもあるわけですよ。だから厳密な意味でのオープンワールドとはね、グランドセフトオートみたいな、スカイリムみたいなオープンワールドとはちょっと違うけど、逆にああいうある程度制限が随所にあった方がストーリーとしては引き締まる気もするんですよ。フォールアウト3は唯一そのオープン、完全オープンな状態では何度かクリアしたことがある貴重なゲームですけど、あれにしてもね、やっぱりストーリー全体最終的にこう終わった時に引き締まってるかと言われるとそれほど引き締まってるわけだね。ただ探索がすごく面白いから、その辺が気にならないっていうことですかね。スカイリムよりウィッチャー2の方が面白かった。そしてトゥームレイダーも面白かったっていうタイプの私なので、厳密にオープンワールド大好きっていう人からすると、ちょっと不快に感じる部分もあるかもしれませんが、まあ、この辺は個人の好みですから、ちょっと聞いていただきたいかなと思うんですけど、あと私が好きなのは、ちょっとエリアが狭くなりますけども、ステイトオブディケイ、ね、これは YouTube に私、動画ずっと上げてましたけども、翻訳して一生懸命ちまちまと。これはもう完全に、なんだろう、ある地方ぐらいしかないですね。マップとしては。そんなに広くはない。まあ、狭くもないですけどね。まあ、そこそこ。で、ゾンビの蔓延した世界で、こう、物資集めたりとかするので、完全にオープンワールドアクションというよりは多少、 シミュレーションというほどではないけど、仲間をマネジメントするような要素もあったりとか、拠点をね、パワーアップしていくような要素とか、資源とかっていう要素もあったので、食料とか。なかなか面白かったですね。まあ日本版は出てないので、海外版の Xbox のアーケードで買うか、あとちょっとゴニョゴニョして PC で買うかね。ですね。あとは、さっき言ったその完全突き放し型のオープンワールドと、ある程度制限がある、その、ウィッチャー2とか、ウィッチャー2はオープンワールドじゃないんですけどね。あと、トゥームレーダーみたいな演出がある程度強化されているものとの中間的かなと思ってて、私は個人的に一番好きなのは、やっぱレッドデッドリデンプションなんですよね。あれはもう本当に、ただ放浪しているだけでも風景が素晴らしいし、人が生活している感じがね、すごくあって、ぶっちゃけグランドセフトオート5よりも全然上だと思ってるんですけど、ロックスターのゲームだから多分、これをもう超えるゲーム出てこないんじゃないかなぐらい、すごいなと思ってて。馬に乗ってね、走ってる時の夕日とか、星、満天の星空とかね。そういうものから野生生物がいたり、突然熊に襲われてみたり、雪の降ってる地方で本当に寒そうに見えるし、あとはメキシコの方の行きは、まあもう乾燥した砂漠地帯みたいになってたりとか。まあとにかくレッドデッドリデンプション素晴らしい。風景がね、なんかそこに自然がちゃんとあった。それでいて、ストーリーがね、結構演出がぐいぐいぐいぐい引っ張っていくところがあるんですよね。サイドクエストもいっぱいあるんですけど、どちらかというと、あくまでメインはストーリーを楽しむ部分なんじゃないかなと。そのストーリーを追いかけている途中で、お使いさせられてる感じがあんまりしないのが、やっぱりその風景が素晴らしいからかなっていう。なんとも言えないね、この旅をしているような気分っていうか、本当に自分が西部のガンマンになったような気分になれるっていうところで、レッドデッドリデンプションはね、名作ですね。何よりオープンワールドなのにストーリーがすごく印象に残っているっていうところで、私は大好きです。はい。はい。そしてですね、今回のそのオープンワールドゲームのお話で何度か出てきてるキーワードで自由度っていうのがあるんですけど、ここがやっぱね、一番厄介なとこなんじゃないかと。今までちょっと、まあ、つらつらと話してまいりましたけども、オープンワールドゲームに一番なんかこう、必要であって、一番厄介なのが、この自由度ってやつなんじゃないかと思うんですけども、じゃあまた自由度ってなんだよっていうところを、見ていきましょうか。自由度。これもね、ウィキペディアにあるんですよ、すごい。自由度、括弧ゲームっていう項目があって、この場合の自由度とは、ゲーム、特にコンピューターゲームにおいて、自由に変化させることのできるものの度合いを指す概念である。こう、なんか難しいこと書いてありますけどね。評価するものの主観や自由の定義。同シリーズや類似システムを持つ作品との相対的な評価で表され、明確に定義はされない。はっきりしないってことですね。いろいろな楽しみ方ができる程度の意味で、自由度が高いという表現が用いられることもある。確かに。しかしゲーム雑誌やゲーム関連サイトの紹介記事で用いられる自由度とは、ゲームシステム上の自由度。すなわち、プレイヤーの取り得る行動の範囲が広く、かつその選択が結果に反映される度合いを示していることが多い。ゲーム雑誌などで自由度が高いと表現されるゲームは次のうちいくつかの総合的な多様性の特徴を持つ。難しい言葉で表現してるな。まずその1、初期設定が柔軟にできる。要は自分のキャラクターをね、自由にこう見た目とかいじれる。でその2、ゲーム開始直後に可能な動作の種類が多い。特に盗みを働く、善人を傷つけるなど、悪事とされる行動をも取ることができる。要はゲームスタートして、はい、じゃあ、これやってくださいって言われた時にしばらくイベントをひたすらやらされるわけではなくって、まあ、ある程度のオープニングが終わった後に、もういきなりその目の前にいる人を襲うとかね。そんなこともできちゃうゲームもありますよっていう話ですね。その3、ゲームの目的が与えられない。与えられる場合でも必ずしもそれを達成する必要がない。これなんかまあまさに マインクラフトとかね。一応あるんだけどな、目的はな。与えられる場合でも必ずしもそれを達成する必要はない。要はサイドクエストがいっぱいあって、これ、お願いするよ、頼むよって言われても嫌だってもいいし、分かった、やっとくよって言いながらやんなかったりしても別に構わないってことですね。その4、クリア条件が多数用意されている。エンディングがいっぱいあったりとか、あとそのクエストに対しても、例えば誰々のことを殺してきてくれよって言われ頼まれて、いいよって言ったものの、相手のとこ殺しに行ったらその相手に、いやもっと金あるから、その元のその依頼したやつを殺せよって言われて、逆に殺しに行ったりしてもいいこともある。あとは、その後エンディングの種類が多い。これはまあね、自由度が高い。まあ確か自由度が高いという、私と違う気もしますけども、まあ、エンディングがいっぱいあると。うん、で、6個目、ユーザー自身の手によりゲームの仕様をある程度変更できる。うん、これをオプション系が充実してるとかそういうことですかね、うん。そういった意味での自由。あと最後はゲームクリアに至るまでの過程をユーザーが自由に形成できる。これもまさにベセスダ系のね、フォールアウトとか。ああいう系ですよね。まあ、クリアに至るまで、いろんなところ回ってもいいし、逆にメインクエストだけやってパッと終わらしてもいいしってことですよね。人によってストーリーの順番が変わってくる。うん、そうですね、自由度。この自由度ってのが高けりゃいいみたいな風潮が、結構今、あるじゃないですか。昔はほら、ドラクエとかね。まあ、多分、ファイナルファンタジーぐらいからなのかな。FF が、プレステに出たあたりからか。あの時はみんなでわーって言ったけど、後々になって、だんだんだんだんこう、ムービーが長くなったり、あの、イベントが連続したりだとか、私もよくトイレに行けなくて困ったりしたことありましたけど、そうなってくると、なんかもうやらされてる感じがして嫌だって。で、その頃にまたちょうど、あれですよね、そのグランドセフトオートだとかって、洋ゲーで自由に遊べるゲームが、出てきた。そうなった時に、なんか洋芸は自由度が高くて、だからいい。ね。だから上だ。で、日本のゲームは自由度が少なくてつまらないみたいな。そういうことになりましたけど、まあどっちもどっちだと思うし、洋芸にも自由度が少ないゲームはあるし、日本のゲームだって自由度が高いゲームはある。ね。自由度が高いゲームを作ろうとして頑張ってくれた人もいる。シェンムーとかね、鈴木さんみたいな、うん、まあちょっと時代が早すぎたけども、だから自由度が高いイコール素晴らしいでもないし、あとその自由度が何を示してるのかっていうね、話になってきますよね。やっぱりさっきも言いましたけども、自由度って言ったってゲームによってはただそのクエスト選択の自由とか、今さっきのその自由度の話でもあった、ゲームに至るまでの過程を形成する自由みたいなことですから、厳密な意味で何やってもいいっていうゲームは多分この世の中にはまだないんじゃないかと。多分あとそれを作るには果てしなく時間もお金もかかるだろうし、だから自由度があるように見せかける悪い言い方ですけどね、自由度があるように錯覚させる演出っていうのが本当にすごく大事なんじゃなかろうかっていうのが私の意見なんですよ。いろいろね、見てるとやっぱ自由度の高いゲームってなんだよみたいな話の、こう、まとめとかを見てると、いろんなね、意見があるんですよ、やっぱり。自由度ってなんだみたいな。自由と不自由は一緒だろみたいな話とか、あとはなんか、まあ単純にその、自由度が高いゲームって結局お使いクエストがいっぱいあって好きにやれよみたいな、そんなん別に自由じゃねえだろみたいな話になったりね。単純にやっぱ手段が選べるっていう話とか、やっぱさっきまとめた内容に全て行き着いちゃうわけですよ、自由度の高いゲームってのはやっぱり自分で選択する自由があるとか、そういう話にやっぱり戻っちゃうんですよね。そうなってくると本当の意味で自由度が高いゲームって何なんだろうって探すと、やっぱり全然浮かばなくて、だから結局そうなると自由度が高いとか自由度がなんだ広いとかっていうのはあんまりゲームのその良し悪しには関係しないんじゃねえのみたいなことがやっぱ言いたくなっちゃう、オープンワールドゲームは自由度が高いから素晴らしいっていうのは間違いないんじゃないかと。 オープンワールドが自由度が高いから素晴らしいわけではなくて、自由度が高いゲームが素晴らしいわけでもなくて、面白いゲームがたまたま自由度が高かったっていうことはあり得るだろうし、面白いゲームだけど自由度は低いっていうのもあるだろうし、結局面白いつまらないがやっぱりその判断基準になるんであって、ね、自由度が高いからいいってなったら、どんなゲームだって自由度だけ上げればいいのかっていう話になっちゃいますもんね。そんなこと言ったらやっぱり、私がよくやってるオンラインの対戦ゲームとかっていうのは自由度高いですよ、本当に。毎回毎回バトルフィールド4の話で悪いですけど、戦場で自分がどういうふうに行動するかっていうのは、結構手段がいろいろ用意されてるので、かなり自由度高いと思うんですよ。だから私の中で自由度が高いゲームっていうと、結構バトルフィールド4とかは、ああ、自由なゲームだなと思うんですよね。それこそね、風景探索しててもいいんですよ。別に戦場に関わらなくて。突然スナイパーに撃たれたりするかもしれないですけど、あと全然貢献しなくて嫌がられるかもしれないですけど、でもまあそれもプレイヤーの自由っちゃ自由だし、一人で突っ込んで死ぬのも自由だし、ひたすら後ろの方でね、味方の援護をするのもよし、ただそれがゲームとしてのその価値観につながるかどうかはまた別の問題であって、うん、自由度は高いと思ってます。はい。結局のところ先ほどから何回も言ってますけども、オープンワールドゲームっていうのは、多分、私が思う限り、いろんな自由、ね、さっき言った7つの自由を含んでいるけれども、あくまでもやっぱりそれは、作り手側が用意した選択肢だったり、順番だったりっていう範囲内でしかないわけで、どうしたってそれはコンピューターゲームっていうプログラムの世界だから限界はあるわけですよね。完全な自由なんてのはないわけで。だからオープンワールドゲームは、そこの辺を意識させないように演出してる。要は、ゲーマーを錯覚させてるっていうところが興味深いところなんじゃないかと思うんですよ。いわゆる、まあ、何度も引き合いに出してはあれですけど、いわゆる JRPG とちょっと卑下して言われるジャンルがありますけどね。日本の RPG みたいなこと言われると、いわゆる、FF? ドラクエみたいなその一本道で演出が過剰でみたいなことをちょっとね悪く言われることありますけども、私は結構好きですけどね、あれはあれでね、そういったその過剰な演出とかムービーがないのがオープンワールドの自由みたいなことを思われてる節もありますけども、実はそんなことなくて、本当はその作っている側が本当にうまく演出して、うまいこと誘導していかないと、本当の意味でオープンワールドゲームってのは成立しないんじゃないかな。だから実は、ものすごく細かく巧みに演出されて、ユーザーを誘導している。でもそれをユーザーに意識させてないのが、オープンワールドゲーム。本当の意味で面白いオープンワールドゲームなんじゃなかろうかなと。だから自由度が高い低いは実はそんなに面白さには直結してないんじゃないのかなって思ったんです。多分反対意見も多数あると思いますけれども、なんでこんなのを思ったかって言ったらやっぱ本当にこの間やったトゥームレイダーが面白かったんですよ。あれね、部分的なエリアで本当にオープンワールドになってるところが、オープンワールドっていうかまあサンドボックスというかそんなに広くはないんだけど、ほんと自由に動ける面があって、エリアがね。かといってストーリーをしっかり追っかけるようなアクションゲームとしての道筋もあるんだけれども、探索もできて、ストーリーを追っかけつつ、自由に遊んでいる気がするっていうかね、飛び跳ねたりね。うん、だから限定型のオープンワールド風アクションゲームというか、ある意味、箱庭ゲームが進化してるらこういう風になるんだろうなっていう、気がしました。だからレッドデッドリデンプションやった時と同じようなそのストーリー主導型のゲーム、アクションゲームの面白さをトゥームレイダーには感じたなと。うん。だからまあ私なりに簡単にまとめるならば、何度も言いますけども、オープンワールドゲームっていうのはあくまでユーザーが自由に遊べているような気がするゲーム。結果的に面白く遊べたな あ、自由に遊んだよ、いろいろあっちこっち行ったもんって思えれば、オープンワールドゲームとしてはやっぱ成功なんじゃなかろうかと思います。うん。やっぱりゲームはね、クリアしてなんぼっていう意識が私の中にはあるので、うん、クリアまで行けたオープンワールドゲームっていうのは少ないだけにね、まあ、さっきも言いました、フォールアウト3と、レッドデッドリデンプション。うん、まあ、あと、トゥームレイダーを入れるならば、トゥームレイダーですけども。ステートオブディケイもやったかな。クリアした。そのぐらいしかないんですよね。やったゲームは数、限りなくありますけども、オープンワールド。本当にうまくユーザーに誤解させて、錯覚させて、自由って素晴らしい、みたいな。それでいてストーリーも堪能したし、いろんなものも見つけたし、みたいな。そういった満足感を与えられるのが、オープンワールドゲームの本当の意味での自由なんじゃなかろうかと思いました。はい。おっさんがいろいろと偉そうに長々と喋りましたけれども、皆さんオープンワールドゲームについていろいろ思うことがあればですね、どうですか？なんかいろいろ言いたいこともあるかもしれません。あと私の意見に対しての反対意見もあるかもしれませんし、もしそれがありましたらメールで送っていただければなと思います。番組へのですね、ご意見、ご感想、あとは、誹謗中傷などはですね、ブログ、カタカナでタコラジと検索していただくと出ますので、そこの一番下にですね、メールフォームございます。そこから送ってください。もしくはブログのコメント欄に書いていただいても構いません。メールの場合、あとはそのコメントの場合は必ず、次の番組内で紹介させていただきます。ツイッターの方にね、私の個人ツイッターの方に感想くださっても別に構わないですし、一応番組のアカウントもあるんですけど、タコラジの。そちらに感想くださっても構わないです。そちらの場合はあまり番組で読めるかどうかちょっとわかりません。はい。メールの場合とコメントの場合、ブログコメントの場合は読ませていただきます。はい、ということでタコラジ第3回オープンワールドゲームについて思うことという題材でお話しさせていただきました。皆さんはオープンワールドゲーム楽しんでますでしょうか？ではまた次回よろしくお願いします。ということで、タコラジ第3回、この辺で終わりにしたいと思います。いや、珍しく、ちゃんと下調べをして喋ってみましたけれども、本当はもっといろいろ喋りたいことがあったような、もっと論理的に喋ろうと思っていたような気がしましたが、喋ってるとどうしてもね、原稿というかその、レジュメっていうんですか、この、箇条書きにしたやつがいっぱいあるんですけど、目の前。そこからは離れていきますよね、どうしてもね。まあいいでしょう。さて、で、次回は、まあ、更新いつできるかちょっとわかりません、正直。多分ね、明日病院行って、先生と話して、それで入院の日にちが決まると思うので、それまでには収録できないだろうな、多分もう。今17日でしょ？多分週明けぐらいには入院しちゃうんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それまでに YouTube 版も作らなきゃいけないし、あと、YouTube の動画、ゲーム実況動画の方もできる限り上げておきたいしということで、多分タコラジ次の配信はまた1ヶ月ぐらい空くかなと、次にまた一時退院とかした時に1日だけこう家帰ってもいいよみたいなね、一時帰宅とかの時に暇だったらやろうかなと思います。もしかしたら次に配信されるのは春になっちゃうかもしれませんけども、その時はその時でよろしくお願いします。これからもね、さっき言ったプランツバーサスゾンビーズ、ガーデンウォーフェアとか、あとはリスポーンが作るタイタンフォールね。リスポーンって言ったら、元インフィニティワードでしたっけ。で、コールオブデューティーモダンウォーフェア作った人たちの会社ですから、タイタンフォールはね、今年のもう目玉ですよね。まあ、PC 版で買うのか、箱版で買うのかっていうね。ほんと Xbox One はいつ出るんですか。あと1ヶ月ぐらいしたらもう PS4 は出るでしょ？買わないけど。ね。だから、今はね、PC、Steam、Steamer、Steamest で今、だいぶ Steamest に近づいてきてますけども、Steam でね、何が面白いかな、今な。 でもまあ相変わらずレソーデッドのモッドのマップが面白いしね。いやまあ面白いな。あとはディズニーランドも面白いし、あ、スナイパーエリートナチゾンビアーミーも一緒にプレイしてくれる方を募集中でございますのでね。1の方です。2も出てますけど、1の方からやってますので、それもお便りいただければなと思います。そんなわけでまあ、相変わらずずっとゲームやってますんで、意外と元気です、私。うん、まあ、病気は病気で、なんとかしていきたいと思いますので、頑張っていきましょうか。はい、ということで、タコラジ第3回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんもですね、寒いですからお体気をつけて、また次回お会いしましょう。さようなら。